エンブレムが問題になるのは日本だけではないらしい。1994年第3回ラグビーワールドカップの自国開催を翌年に控えた南アフリカでは、代表チームのエンブレムを変える動きがあった。当時、白人のスポーツだったラグビーは、撤廃されたばかりのアパルトヘイト、人種隔離政策の象徴でもあったからだ。それに待ったをかけたのが、初の黒人大統領、ネルソン・マンデラだった。実話をもとにしたアメリカの映画、インビクタス、負けざる者たちの一場面である。大統領は、ワールドカップをきっかけにして、黒人と白人の融和を図ろうとしていた。長らく国際大会から締め出されてきたチームの前評判は高くなかった。ところが、ワールドカップが始まると快進撃が続く。決勝では、世界最強のニュージーランドを大会史上初の延長戦で制し、奇跡の優勝を果たした。イングランドワールドカップで、その南アフリカから奇跡の勝利をもぎ取ったのが日本である。ワールドカップでこれまで18試合連続未勝利だった日本に対し、南アフリカは2度も世界一となっている。イギリスの新聞は、史上最大の番狂わせと報じた。映画では、サッカーにしか興味を示さなかった南アフリカの黒人の間で、ラグビーの人気が高まっていく様子も描かれていた。日本でも、ルールさえ理解していない小乱のようなにわかファンがあちこちで誕生しているはずである。ニュージーランドのオールブラックス、南アフリカのスプリングボックス、強豪国の代表チームには愛称がつけられている。日本は2003年のオーストラリアワールドカップの1次リーグで敗退したものの、現地ではブレイブブロッサムズ、勇敢な桜と呼ばれていたそうだ。今こそ胸に桜の花のエンブレムを咲かせた勇者たちの愛称にふさわしい。平成27年9月22日、産経省。